でお祈りいたします。天のお父様、尊い皆をあがめ感謝をいたします。主よ、誰かが私のためにも祈ってくれていると思い、今日も感謝をいたします。私は一人で生きている、一人で頑張っている、一人で我慢していると思いやすい私たちです。事実かもしれないけれども、しかしその背後でそんな方のために祈りを捧げている誰かがいることを思いますし、もし本当に誰一人いなくても、天において私たちのためにうめきをもって取りなす聖霊と、私たちの天の父の御座の右について、私たちのために昼夜取りなしを続けてくださっている主イエスキリストのことを思います。神様、感謝をいたします。祈られていない者がいないことを思うときに、主よ、私たちが神様孤独に陥ったときに、どうか神様、その孤独ではない、一人ではない、右の手を取っている、あなたを生涯守り、主の再臨まで、世の終わりまで、いつもあなた方と共にいると言われる主の御言葉をどうぞ聞かせてくださり、どうか主よ、私たち千葉教会が見えるところによってではなく、信仰によって歩むことができるようにどうぞ導いてください。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。感謝します。本当に見えるところによって生きていくのは辛いです。大変ですし、どうぞ信仰を持って見えないところを見て、そしてこれから起こるべき事柄、本当に素晴らしい主が用意してくださっている将来と希望を前に信じて歩んでいけたらと思っています。今日のメッセージは、私のことはいいから、私のことはいいからという題でメッセージを取り継いでいきます。ずっとこのところ祈りの心というのをお話をしています。祈りの心を持つこと、とっても大事です。牧師としては教会員の皆さんに祈りの生活を持ってくださいとお話をしたりすることがありますし、それが牧師の願いです。もう祈りの生活を持ってください、祈ってください、食前のお祈りは欠かさないのも、何食何回お祈りしてもいいと思いますが、それだけじゃなくて、どうぞ祈り心を持って祈りの生活をしてほしいと思っています。でも祈れ祈れというのは非常に無責任で、そしてとっても冷たい言葉にも聞こえます。突っ放して放っておくようなことになってはいけないなと思っていますので、祈りの心というのをお話をしています。私たちが祈る祈り、それはそこには心があって、あなたはそうしたいから祈るんだということをお話をしているこのメッセージのシリーズです。祈りの生活、祈りの心はとっても大事で、というのは私たち人生を生きていきますと、多く与えられる季節もあったり、多く愛される季節もあります。多く受ける季節もあれば、しかし全てのことには時があって、失う時もあります。手放すこともあれば、落っことしてしまう時もあり、あるいは取られてしまうことだってある。悪魔が私たちから何を奪っても、経済、車、お家、健康、そんなものさえも奪ったとしても、私たちは祈りを奪われてはいけません。信仰を奪われないというのがこの間のメッセージだったと思います。私たちはね、どんなに辛い思いをしても、まだ祈りがあると思っていなくてはなりません。それで祈りの心をお話をしています。兄弟姉妹、一幕教会を祈ることです。これ取られたらダメです。祈っていきます。悲しいことがあった、でも私にはまだ祈りが残ってる。神様がいるし、神に語れるし、直通でつながるオンライン持ってるし、そんなふうに私たちは思っていかなくてはなりません。今この瞬間だって祈れます。そして今夜、今晩、とっても悲しい、寂しい時間が来たとしても、それでもあなたは祈れます。祈っていくことであります。そのお祈りというのはとお話をしています。祈願、嘆願だけではないとお話をしました。他に何があったかって言ったら、先取り感謝があるって話もしましたし、 賛美だけでもありません。それがお祈りは賛美だけでもないです。悔い改めもあるとお話をしました。でもそうした告白だけでもありません。私たちは今日聞くのは鳥なしの祈りについてであります。でもそれをこういうふうに祈るんだということではなくて、鳥なしの祈りとは何か、そしてその鳥なす心というのをお話をさせていただいて、今週を立ち上がっていきたいと願っています。鳥なしの祈り、これを今朝は聞きます。鳥なしというのは誰かと誰かの間に立つということです。誰か第三者が関係に問題を抱えている当事者2人の間に立って、そしてその中を取り持つということです。特にその問題を抱えた人間関係の問題を起こした方、問題を起こしている責任者の方について、そしてその方のために、その方の利益のために、害を被っている方の方に行って、どうか許してやってほしいと願う、それが鳥なしであります。ピンとこないかもしれないので例をお話しすると、私が新学生だった時、東京聖書学院は修養生って自分たちのことを呼びますが、私たちが修養生だった時に、当時は土曜日日曜日が奉仕教会の奉仕日でした。土曜日の午前授業を受けて、で午後奉仕教会に行きます。でクリスマス礼拝が近づいていた季節で、クリスマス礼拝の賛美のコンサートがあったので、そのチラシを主要生配ってきてくださいと言われて、そして私も喜び勇んでチラシ配布に出かけていったわけです。市場教会でもやってたし、地域の人に配るの私は慣れてるという思いがあったかもしれませんが、何に慣れてるかというと、マンションは多く配れるって思ってるわけですよね。で見つけたのが大きな社宅だったのか寮だったのか、ちょっと今では思い出せないんですが、多分寮だったと思います。チラシ禁止と書かれていたのに気づかず、すべてのメールボックスに私はチラシを入れる。そうしますと管理人さんが飛び出してきて、そしてものすごい勢いで激怒されたわけです。おっしゃったことは、キリスト教はこういうことするのかっておっしゃって、私は違いますとか言うんですけど、違うんで、やってるもんですから、チラシ配ってますから、いや違うんですけどとかって言うんですけど、全く、まあ、何にもならないで、申し訳ありません、すいませんと謝るんですが、私が謝ったところで何にもならないってその管理人さんおっしゃるわけです。で責任者呼んでこいって言われました。で責任者呼ばないでください、あの牧師呼ばないでください、ごめんなさいって言って謝るんですが、いやダメだ呼べっていうわけでお電話をかけて、そして主任牧師は当時その日は礼拝後訪問に出ておられたので、副牧師の先生が来られました。そしたらその先生、石塚先生もずっとその管理人さんの怒りが収まるまで、もうずっと私の前に立って謝ってくださって、私は何も言うことできないというよりも許されませんでした。先生はちょっとまあ黙ってなさい、ひたすら自分がやったことじゃないのに謝って、そしてようやく許していただいたことでした。坂の上にあった寮でしたから、で坂道の途中にあった教会ですので、その帰りの坂道を下りながら、先生怒ってらっしゃるかなと思ったら、私のことは何一つ責めないで、ニコニコと一緒に、もうまるで手をつなぐかのようにして隣を歩いてくださったのを、私は今でも忘れられないで覚えています。感謝しかないなと思っています。鳥なしなんです。私たちは今日鳥なしの祈りを学ぶというよりも、鳥なしの祈りの心を胸にしまって帰っていきます。 その取りなしの祈りというのは何かというと、取りなしの祈りというのは祈願や告白、そういったもののようなあなたがあなたのために祈る祈りではありません。あなたが自分のために祈る祈りではないわけです。取りなしの祈りというのはあなたが誰かのために祈ることを言います。誰かあなたの大切な方が神様との問題、神様との関係に問題を抱えていたり、人生の問題と直面して戦っていたりするときに、例えば神様とその愛する人とのその間に第三者として立って、その中を取り持とうとすること、それが取りなしの祈りであります。その問題を起こしている、あれ問題に直面している人のために神様のところに出て行って、どうか許してほしいと祈ったり、どうか助けていただきたいのですと祈ったりする、それが取りなしの祈りであります。取りなしの祈りはとっても大切で、私たちはやっぱりこれを忘れずに祈りの生活の一部にしていたいと思います。私がそのご迷惑かけた奉仕教会収容生としてご奉仕させていただいたんですが、その教会の信徒の方に奉仕を終えて、そしてこの教会に戻ってきて、あ、何年経ったのかな、7年から10年ぐらい経ったと思います。その教会の大きなイベントがあって、100周年記念だったと思いますが、その教会のその記念に呼ばれまして礼拝に出に行ったわけですね。そしたらそこにおられる一人のご婦人が、久しぶりねって言って、覚えててくださった、覚えててくださってるんですかって聞いたら、いや、あなたがこの教会に奉仕に来てた時から今日まで毎日あなたのこと祈ってるとおっしゃってくださった。じゃあ10年ですよ、毎日迷惑かけたチラシ配布の男のためにずっと祈ってくださってたことを覚えて、その人だけじゃなくて2人いたんですが、本当に姉妹方に感謝をしたことでした。兄弟姉妹、神学生たちのために祈ることです。よく祈ることだと思います。二宮さんや大竹さん、奥沢さんたちのためにどうぞ祈りを捧げ続けていただければと願っています。取りなしの祈り、それをクリスチャンはするものなのかと聞かれれば、ここで全員で揃ってそうだと言います。私たちは取りなして生きていきます。取りなして取りなして生きていくものです。それが私たちクリスチャンの人生です。新しくクリスチャンになったんだったら、それがあなたの人生です。取りなしの人生、取りなしてとして新しい仕事役割が始まったんだと思ってください。なぜなら聖書を見れば取りなしてでいっぱいにあふれているからです。取りなしの祈りは山ほどあります。私たち神の民になったわけですよね。この神の民の先輩たちはみんな取りなして生きてきました。アブラハムがそうです。ソドムとゴモラっていうとっても悪い地域があって、でもそれが滅ぼされるっていうことが決まった時に、アブラハムは神様と別に何の恩もないソドムの前に立って、ただ老いのロトがいるっていう、それだけでソドムとゴモラの前に立ちます。50人正しい人がいたら、どうかその滅ぼすのをおやめいただいてもよろしいでしょうか。滅ぼす前、その50人のためにって言って帰ろうと思ったら、アブラハム、いや待ってください、やっぱり45人にしてくれませんか、 45人に減らして45人正しい人がいたらいいことにしませんかって言ったら、神様は滅ぼす前その45人のために、いや、じゃあ40人あさ、うん、って言って、最後にどこまで減ったかっていうと10人、主よ10人正しい人がいたらソドムとゴモラを滅ぼすのをやめてくださいと取りなしていきます。主がおっしゃったのは滅ぼす前その10人のために。兄弟姉妹、10人いなかった、10人いなかった。そんな取りなしをしたアブラハムもいますし、ヨブの取りなしはどこに書かれてますか。ヨブはヨブの呼ぶ記の一章のところで、その家族のために宴会の後は必ずお祈りをしてました。どうしてかって言ったら、自分たちの子供がもしかして心の中で言わなかったけど、心の中で神を呪ったかもしれない、心が大きくなったついでに、酔っ払ったついでに神を呪ったかもしれないと思って、次の日必ず捧げ物を一人一人の子供たちのために捧げて、取りなしの祈りを捧げていました。その後何て書いてあるか知ってます。ヨブはいつもこのようにしていたの。このようにあなたが愛する家族のために、彼らが神に背いているかもしれないあなたが思ったり、あるいは背いていることがもし明らかであるなら、あなたという神の人は必ず神様の前に出て行って、その取りなしの祈りを捧げるのであります。あなたの利益のためですか。そうじゃない、愛する誰かのためにあなたは神様の前に飛び出して行くのであります。あなたにも愛があるからです。あなたにも愛する人がいるからです。モーセはどうだったでしょうか。取りなし手として、モーセは取りなしばっかりですよ。イスラエルのリーダーとして取りなしは非常に多い。それはモーセが愛したイスラエルの民が神様の前に問題を起こしてばかりだったからです。ある日はアマレクと戦いをしました。その戦いの取りなしが一番有名じゃないかと思います。モーセはアロンとフルを連れて山に登り、そしてモーセ手を挙げればイスラエルが優勢になって、そして手を下げればアマレクが優勢になったという、この戦うイスラエルの背後に立って神様に取りなしを捧げた祈りが記されています。戦うイスラエルは元奴隷の集まりで、チームワークなんてあんまりあったもんじゃありません。でも彼らが勝てるように、うまくいくように、モーセは高く手を挙げて祈りを続けました。高く手を挙げ続けました。痛かったかって言ったら痛かったと思います。痛かったと思います。もう80超えて90超えて四十肩どころじゃない。でもアロンとフルに支えさせて手を挙げ続ける、皆さん痛みを覚える取りなしの祈りでした。でもそれは愛する自分の民が勝利するための祈りだったわけであります。苦痛を覚える取りなしの祈りがある、その話をしています。痛みを覚え苦痛を覚える取りなしがあるのかって言ったら、あります。エステルは、エステルさんの取りなしの祈りは命の危機、リスクを負った取りなしの祈りでした。滅亡させられようとしているイスラエルの民、神の民、ユダヤ人たちが救われるようにと王様に救っていただくために、なんとエステルは王様のもとに直訴に出かけて行きます。それは呼ばれない限り人は近づいてはいけないという王様の立てた法令に背く行為でした。それで言うわけです。法令に背くことですが、私は王のもとに参ります。その後は私は死ななければならないのでしたら死にます。エステル記4章の16節です。リスクを負って 王の前に出て、どうかユダヤ人たちを助けてやってくださいと祈る取りなしの祈りでした。今日取りなしの祈りのやり方を覚えるわけではありません。私たちは取りなしの祈りが祈れます。新しく生まれたからです。どういう言葉で祈るかを教える説教でもないです。ただ取りなしの祈りのその根底にある心をお伝えしていきます。それは私のことはいいからという自分を犠牲にしても誰かを守りたいと願う心です。それがあなたの取りなしの祈りの原動力ですし、あなたの取りなしの祈りの源ですし、あなたの取りなしの祈りの心です。それがあなたの取りなしの祈りをする祈りの生活へと変わっていきます。その心を今日は第一列王記の3章から見ていくことですが、さっき読んでいただきました。第一列王記の3章16節まで遡ってみましょう。第一列王記3章16節。その頃2人の遊女が王のところに来てその前に立った。時代は旧約聖書のソロモン王の時代です。イスラエルが巨大なエルサレム神殿と巨大な王宮とを建てて非常に繁栄した時代の出来事です。ソロモン王と呼びますが、大王と呼ばれてもおかしくない偉大な王様です。ソロモン王が、しかしそのソロモン王が裁判官の裁判長としての裁きを司ることがありました。要はだから最高裁判所みたいな働きを王宮でしていたわけであります。その待合室があったとしましょう。着飾った2人の女性がいます。ベンチに座って前を向いていますが、1人はどうも眠れていないように見えます。目にクマができて疲れた顔をしています。もう一人の女性はというと、腕にしっかりと赤ちゃんを抱いています。でもそんなに強く抱いていいのかなというぐらい強く抱いています。どうも見ると誰にもこの赤ちゃんを奪われてはならないという緊張感が漂っているのがわかる。その並んで座る女性2人はどうも知り合いのようだということは分かりますけれど、決して目を合わそうとはしません。その理由は後で分かります。次という声がし、2人がピクリッとします。そして緊張したまま入り口をくぐっていくと、広がった高い天井と大きな部屋に豪華な椅子が置かれていて、裁判官は少し高いところに威厳を持って腰掛けています。その裁判官の名を知らない者はその国にはいません。栄華を極めた王と呼ばれたソロモン王、その人が裁判官だったからです。この女性2人は実は遊女でした。夫はいないので女性同士で助け合って生きていこうと決めたんだと思います。小さな家を借り、どこも大体小さな家でした。小さな家を借り、そして一緒に生活をし支え合っていたわけです。初めは良かったと思います。人がいないときに水を汲みに行かなければいけないから、水汲みに行く順番を決めようというようなことをやったかもしれませんし、 食事作ったよと嬉しそうにどちらかが言ってくればありがとう、今度私が作るねと声を掛け合ったりしたのだと思います。しかしある事件をきっかけに二人の仲は修復不可能になっていきます。申し立てを命じられます。その何が起きたのか言えと言われて、赤ちゃんを持っていない方の一人の女が口を開いて行きます。17節、その一人が言った。我が君、お願いがございます。実は私とこの女とは同じ家に住んでいますが、私はこの女と一緒に家にいるとき子を産みました。私が子を産んで3日経つとこの女も子を産みました。家には私たちのほか誰も一緒にいたものはなく、私たち二人だけが家にいました。ところが夜の間にこの女の産んだ子が死にました。この女が自分の子の上に伏したからです。この女は夜中に起きて、このはしためが眠っている間に私のそばから私の子を取って自分の懐に寝かせ、死んだ自分の子を私の懐に寝かせました。朝私が子供に乳を飲ませようとして起きると、どうでしょう、その子は死んでいるではありませんか。朝その子をよく見てみると、なんと、まあその子は私が産んだ子ではありませんでした。家にはただ私たち二人だけと18節に書いてあったように、目撃者はゼロです。当事者というよりも生きている、生きてこの事件に携わっているのは3人だけです。女の人2人と赤ちゃん1人だけで、その赤ちゃんも喋れませんから、何が起きたかはわからない。地域の人はその赤ちゃんを見て、こっちの子、お母さんの子じゃないかと言えないかと言ったら、地域の方との関わりは一切ありません。2人きりで暮らす遊女の赤ちゃんの見分けなど誰もつくわけがない。つまり真実はこの当事者2人しか知らない事件で、聞き込みをしたって決してわからない事柄でした。私たちそれで最初の女性が言うことに心打たれて、ほろりと泣いて、ああなんてかわいそうなんだこの人はと思うわけです。すると次の女が、いや皆さんそれは嘘だと言い始めます。それは自分の子供を奪うために計画された巧妙な作り話だと言い始めるわけであります。22節、するともう一人の女が言った。いいえ、生きているのが私の子で、死んでいるのがあなたの子です。そうなの、聞いてると私たちは、人間って恐ろしい、さっきみたいな嘘よくつけたもんだなと思うわけです。ところがこの後判決を聞いて分かっていく事実ですが、3日違いで子供を産んだこの女の人は寝返りを打ったか何だか分かりませんが、自分の子供の上に乗っかってしまい、夜中自分の子供を死なせてしまったわけです。部屋もいくつもないイスラエルの家です。ランプを消せば真っ暗で、窓も小さく、そして光は入ってこない、まるで皆さんキッチンで寝ているようなもんです。そのぐらい小さな世界で、この女はその夜中に死んでしまった自分の子と生きているその子供とを入れ替え、死んでしまった子をその騙されている女性の脇に寝かせ、そして朝を迎えるわけです。もう一人の女はその話を聞いて口を挟んで、そうじゃない、それは嘘だと言うと、最初の女性はどうでしょうか、明確な論理ですとか順序立てた説明っていうのがどうも難しかったのか、あるいは苦手だったのか、人を説得することができないと思うや、突然大声を上げていきます。もう一人は、いや死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子だというわけであります。王の前、裁判官の前で 二人の遊女が大声を出して激しく言い争う。その争いを引き裂く王様の声がありました。ソロモンは主から与えられていた知恵によって24節こう言ったわけです。剣をここに持ってきなさい。何のための剣かは誰も分かりません。遊女は王の前で大王の前で争ったことで死罪かと怯えたんじゃないかと私は思っています。しかし王様の提案は驚くような提案でした。25節、王は言った。生きている子を2つに切り分け、半分をこちらに、もう半分をそちらに与えよ、でした。2人の言い分は証人がいないので平行線です。ならばもうあとは赤ちゃんを半分ずつにして喧嘩両成敗でいいじゃないか、それが平等ではないか、赤ちゃん半分ずつ、数や量としては公平だというわけであります。もちろんこれは主の知恵によってわざと言ったことですが、しかしこれを聞いた最初に口を開いた女性、つまり本当の母親は自分の子が哀れに思い、なんだか胸が熱くなります。すると生きている子の母親は自分の子を哀れに思って胸が熱くなり、王に申し立てていった。我が君お願いですと。どうかその生きている子をあの女にお与えください。決してその子を殺さないでくださいというのであります。心が痛くなって胸が苦しくなって王に向かって口を開いた瞬間に涙がこぼれてくるような状態だったと思います。それは困るというわけです。そんなの嫌ですというわけです。王の判決は絶対だっていうのがもう当時の決まりですから、それは嫌です、それは嫌ですというわけです。そして王に申し立てる。しかしもう一人の女は、それを私のものにもあなたのものにもしないで断ち切ってくださいと言ったというわけです。公平がいいと、両成敗でいきましょうと。これを見て王様の判決は、子供の母親が誰か分かったというものでした。27節、そこで王は宣告を下していった。生きている子を初めの方の女に与えよう。決してその子を殺してはならない。彼女がその子の母親である、でした。この箇所はソロモンに与えられた主の知恵の素晴らしさが語られているところですが、しかし今日の朝主の御言葉として聞く私たちは、これを母親が我が子を思う愛として聞いていきます。その母親が我が子を思う愛はもう盲目に近いです。恋は盲目なんて言ったものですが、母親の愛こそ盲目で訳が分かりません。先のことなど考えてない愛だと思います。だってもう一人の女は、この間自分の産んだ子の上に転がって殺した、そういう女性です。もしかすると自分の子にも同じことをするかもしれないし、この嘘つき女の生活を私はずっと見てきている。こんな女に育てられたら我が子がかわいそうだと思うことだと思います。それだったらいっそのことって考えることもあったかもしれません。しかし母親の愛は盲目に近くて、そんな計算ができないでいます。今なんです。今生きていてくれたら、今これからを生きるチャンスがあったら、どんな手段を使ってもそれを与えてあげたいというのがこの母親の願いでした。思ったことはこうです。私のことはいいから、私のことはもういいからと願い、子供の命を願ったのが母親の愛でした。遊女は遊女でした。でも立派な母親だった。ソロモンの前に立って、自分がふさわしい人物かどうか忘れて、我が子の養育権や母親としての立場を一切失ってしまうという判決になることが分かっていても、その犠牲を払っても剣を持つソロモンと子供との間に、我が子との間に入っていく母親でした。そして子供の命をどうか救っていただくようにと懇願する。今日は鳥なしの祈りの心をここから聞いています。 パウロは言いました。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってもよいとさえ思っています。ローマの9章2節3節です。自分が犠牲になっても、大きな損失を抱えることになったとしても、それでも助かってほしい人が私にはいる、それでも救われてほしいと思う人が私にはいる。これがあなたの取りなしの祈りの根っこにある愛の心であります。どうしてこんなことを私たちが祈るようになったのか。それは私たちがイエス様を信じたからです。どうしてこんなおかしなことを、割に合わないことを私たちが祈るようになったのかって言ったら、こんなおかしなことを、割に合わないことをして私たちを救った方が私たちの神となられたからであります。例え方がはっきりとしすぎていておかしく聞こえるかもしれませんが、でも私たちはイエス様をインストールした。主は私たちのうちに今生きておられますし、住んでおられます。クリスチャンはコンピューターに例えるならば、オペレーションシステムがイエス様に変わったんです。悪魔からキリストへです。悪魔の価値観、悪魔のものの考え方、自分中心、誰を捨てても誰を踏んでも私が生きればいいというような獣の OS から私たちはイエス様へと変わったんです。意識が変わったわけじゃありません。マインドだってコントロールされてない。でも大元が変わった。イエス様に似ることが正しいことで、イエス様に似ることが素晴らしいことで、そのことを愛するように私たちは変えられたのであります。あの日あなたが私はクリスチャンになると決めたあの時からです。あの日あなたが牧師と共に、あるいは誰かと共に、私は主イエス・キリストを信じますと告白し祈ったあの日からであります。私たちの主イエス・キリストは私たちの罪、やったこと、やってしまったこと、惨めさに注がれるその神の御怒りと裁き、それが今や注がれんとしている私たちの前に、もう蛇口は開こうとしていて、もう器は傾きかかっている、御怒りの裁きの杯が傾いている、その目の前に私たちを覆いかぶさるようにして立って、そして両手を広げて立ってください。いや、立ったんじゃない、両手を広げてぶら下がってくださいました。そして主イエス様はあなたのことを父なる神に取りなしてこう祈られたのであります。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。そして主イエスは、皆さん、今のあなたのためにも昼夜この取りなしを続けてくださっているのであります。それで私たちクリスチャンは、それで私たちキリスト者は、小さなキリストのようになって、この尊い祈りを祈ってゆきます。自分を犠牲にしても、リスクがあろうとなかろうと、損失が見込まれようと、キリストが愛するあなたを救うためにご自分を犠牲にして取りなしたから、あなたも、そして私も、愛する誰かのために自分の利益は抜きにして祈るのであります。主よ、私のことはもういいから、どうかと祈っていくのであります。ロトが住んでいるというわけのわからない町を救ってください。愛する家族が調子に乗って神を呪ったかもしれない。どうぞ主よ、許してください。 我が民族のためなら私はキリストから引き離されてもいい。そんなふうに自分の民族のために祈ったパウロがいます。またイスラエルのために私たちも祈っていいと思います。でも今日はどうでしょうか。日本人のために祈ったらどうでしょうか。ここに来られている外国出身の方はご自分の民のために祈っていいと思いますが、宣教の思いを持って日本人の救いのために祈るのはどうでしょうか。イエス様は誰のために祈りましたか。父よ彼らをお許しくださいはご自分を突き刺す敵のためにお祈りをされました。兄弟姉妹、愛している人いますか。それならその方のために取りなすことです。兄弟姉妹、許せない人いますか。許せないグループの人たちいますか。それでも私たちは取りなしを捧げることができるのであります。榊原博先生だったと思います。昔先生がお子さんをトラック事故で失われた時の話を聞いたことがあります。皆さんももしかするとその例は聞いたことがあるかもしれません。自分の教会の目の前で引かれた事件でした。事故でした。悲しみに暮れている榊原先生ご夫妻のもとに来て、いろいろな方が弔問に訪れたけれども、もう一人与えられるよという慰めが一番つらかったと言っておられました。その訪問客の中で見知らぬ人だったんですが、その先生弔問に訪れて悲しんでおられる先生の前に正座で座って、ただ何にも言わず、ただ泣いて泣いて手を取るだけで、それだけで立ち上がって帰っていかれた夫婦がいたそうです。榊原先生曰く、その方が私たち夫婦にとって一番の慰めだった。後で気になったのでどなただったのかを調べると、やっぱり牧師先生だった。でもそれだけではなくて、同じようにご自分の子も事故で亡くされた先生だったというのが分かったそうです。兄弟姉妹、私たち大変なところを通っておられる方や、苦しみや寂しさや誘惑や嘆きや罪の中を通っている方々にうまいアドバイスなんかできません。でも取りなしの祈りを捧げることはできます。助けてあげてくださいと祈ることができます。私のことはもういいから、主よ、あの人を、あの人々を、あの民族をどうか見救いに導いてください、そう取りなしていくことができるのであります。どうして取りなすのと聞かれたら、私たちの答えはおそらく一つです。それは、私がキリストに逆らって立っていた時があるからです。私がキリストのことを心底憎み、教会を睨んで車の中で待っていた、教会を睨んで立ち尽くしていて牧師を睨んでいた、その時も誰かが私のために取りなしていてくれたからだと。兄弟姉妹、今あなたはクリスチャンで平安のうちに過ごしておられるんでしょうか。誰かがあなたを持ち上げてくれた、そのことを忘れないことです。そして今度はあなたが誰かを持ち上げる番です。力などいりません。取りなしの祈りを持って祈っていくことであります。日本のクリスチャン人口、 は日本の人口の 1% 以下です。もしかすると私たちが思っているよりも少ないかもしれません。であるならばこの国に取りなしてはほぼいないに等しいと思うべきです。それでクリスチャンよ、どうだ、取りなしを始めないかです。この国と国民と、またご自分の国と、イスラエルのため、またあなたの敵のために、私たちも取りなしを始めていくことであります。祈り願うことです。主よ、聖霊を注いでリバイバルを起こしてください。取りなしていくことです。多くの人がイエス様を信じ救われますようにと祈っていくことであります。注ぎたまえ主よ、恵みと憐れみを注いでください。天が開くため祈る、賛美がありますよね。天が開くため祈る、聖霊の力を、主の御霊よ触れたまえ、我が心に主の教会に雨を降らせ、リバイバルをきたらせたまえ、この地の上に。私たち祈っていくことです。どうか救いを起こしてください。どうか伝道が進みますように。どうか教会を力づけてください。どうかクリスチャン一人一人を助けてください。どうか私のことはもういいから、家族を祝福してください。救ってください。守ってください。愛すらの人をどうか助けてやってください。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。テモテのように私と同じ心になって、真実にあなた方のことを心配している者は誰もいません。皆自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めてはいませんと、ピリピの御言葉が私たち一幕教会に当てはまりませんように、どうか私たちは自分のことももちろん祈りますが、しかしそこに終始せず、私のことはさておいて、どうか主よと真実にキリストイエスの心を持って、誰かを心配し愛し慈しむ心を、聖霊をどうぞ私たちに与えてくださることを祈ります。この国のためにも、またここに住む人たちのためにも、また世界中の人々のために、取りなしてとして私たちをどうぞ今週使わせてください。立ち上がる準備と祈り心は持ち合わせております。主よ、祈り手として用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。